薩摩の神、憎いやつかな。味方ぞと、いわば言わせよかし、とて、熊の育ち、王子からの早業にておわしければ、やがて刀を抜き、六八刀を馬の上でぞ、二刀、落ち着くところで一刀、味方までぞ、疲れける。二刀は、鎧の上なれば通らず、一刀は、内兜へ突き入れられたれども、薄手なれば死なざりけるを、取って押さえて、首をかかんとしたもうところに、六八刀がわらは、遅ればせにはせきて、内刀を抜き、薩摩の神の右のかいなを肘のもとより、ふっと切り落とす。今はこう、とや思われけん。しばしのけ、十年となえん、とて、六八刀をつこうで、弓だけばかり投げのけられたり。その後、西に向かい、交渉に十年となえ、光明返上、実報世界、念仏主上、摂取不赦、と、のたまいも果てねば、六八刀。後ろより寄って、薩摩の神の首を打つ。よい大将軍撃ったり、と思いけれども、なおば誰とも知らざりけるに、エビラに結びつけられたる文を解いてみれば、旅宿の花という題にて、一種の歌をぞ読まれたる。雪暮れて、木の下影を宿とせば、花や今宵の主ならまし、ただのりと書かれたりけるにこそ、薩摩の神とは知りてんげれ。太刀の先に貫き、高く差し上げ、大恩情をあげて、この日頃、平家の御方に聞こえさせたまいつる、薩摩の神殿をば、岡部の六八刀忠澄が、打ち立てまつったるぞや、と名乗りければ、仇も味方もこれを聞いて、あな、伊藤氏、武芸にも、稼働にも、達者にておわしつる人を、あたら大将軍を、とて、涙を流し、袖を濡らさぬはなかりけり。平家物語、巻9、忠則最後です。原文は学びやホームページ、学びや.caesar.net で見ることができます。前回は、義経による鵯越の逆落としの奇襲攻撃を受けて、逃げ惑う平家の様子をお送りしました。この一ノ谷の戦いの中で、たくさんの武将がその命を落とします。今回は、和歌の名手としても知られる、薩摩の神、平忠則の最後の場面です。忠則は一ノ谷の戦いで西側の将軍でした。そんな忠則の前に源氏方の岡部の六八刀忠澄というものが現れます。大将軍に違いないと忠則に目をつけます。六八刀は忠則に名乗るように要求しますが、忠則は味方であると言ってはぐらかそうとしています。ところが六八刀は忠則の歯がお歯黒で黒くなっているのを見つけ、平家の金立ちであると見破って組みついてきました。それでは本文を見ていきます。薩摩の神忠則は言った。憎いやつかな、味方ぞと、いわば言わせよかし、とて、憎いやつであるよ、味方だと言ったのならそのまま言わせておけと。熊の育ち、王子からの早業にておわしければ、熊の育ちで怪力で早業のものであったので、やがて刀を抜き、六八刀を馬の上で二刀、すぐに刀を抜いて、六八刀を馬の上で二度刀で切りつけて、落ち着くところで一刀、三刀までぞ疲れける。落ち着いたところで一振り、さらに三度までも刀でお突きになった。さあ、ついに戦いに応じた忠則です。二刀は鎧の上なれば通らず、二刺しは鎧の上であったので刀が通らない。一刀は内兜へ突き入れられたれども、一振りは相手の兜の内側へ突き刺さったのだが、薄手なれば死なざりけるを取って押さえて、軽い傷なので死ななかったところを取り押さえて、首をかかんとしたもうところに、忠則が六八刀の首を切ろうとしなさったときに、さあ、有利な状況の忠則ですが、ここで形勢を逆転してしまう事態が発生します。六八刀がわらは遅ればせにはせきて、六八刀に仕えるわらわが遅れてはせさんじて、内刀を抜き、唾のついた長い刀を抜いて、薩摩の神の右のかいなを肘のもとよりふっと切り落とす。忠則の右の腕を肘のもとからふっと切り落とした。さあ、痛手を負ってしまった忠則です。今はこうとや思われけん。忠則はもはやこれまでと思われたのだろうか。忠則のセリフです。しばしのけ、 十念唱えんとて、しばらくどいていろ、念仏を十回唱えよう。六夜叉をつこうで、弓だけばかり投げのけられたり、六夜叉をつかんで、弓の長さほど投げのけられた。その後、西に向かい、交渉に十念唱え、その後、忠則は西に向かって声を上げて、十度念仏を唱えて、光明遍上、十方世界、念仏主上、摂取不捨と。さて、この念仏は、観無量寿経に含まれている句で、阿弥陀仏の光明は、広く世界を照らし、皆を救う、という旨を述べたものです。のたまいも果てねば、忠則が言い終わりなさらないうちに、六夜叉、後ろより寄って、薩摩の神の首を打つ。六夜叉が後ろから寄っていき、薩摩の神忠則の首を打った。さあ、とうとう薩摩の神忠則が打ち取られてしまいました。良い大将軍打ったりと思いけれども、六夜叉は身分の高い大将軍を打ち取ったと思ったが、なおば誰とも知らざりけるに、名前を誰とも知らなかったので、エビラに結びつけられたる文を解いてみれば、矢を入れるエビラに結びつけられた文を解いてみると、旅宿の花という題にて一首の歌をぞ読まれたる。旅の宿の花という題で一首の歌をお読みになっていた。さて、この薩摩の神平忠則は和歌の名手としても知られる人物です。都落ちの際には自分の読んだ歌を藤原の年成、藤原の春勢に託していったことでも有名です。忠則の歌です。雪暮れて木の下影を宿とせば、旅に行き日が暮れて、もし桜の木の下を宿としたなら、花や今宵の主ならまし、桜の花が今夜の宿の主となるだろう。忠則と書かれたりけるにこそ、薩摩の神とは知りてんげれ、忠則と書かれてあったことによって薩摩の神であったと知ったのであった。さあ、皮肉にも名を名乗ることのなかった忠則ですが、自らの愛した和歌が名乗りの代わりとなってしまいました。太刀の先に貫き高く差し上げ、太刀の先に忠則の首を貫いて高く差し上げて、大音声を上げて、六夜叉は大声を上げていった。この日頃平家の御方に聞こえさせたまいつる薩摩の神殿をば、常日頃平家の武将として名の知られなさっていた薩摩の神忠則を、岡部の六夜叉忠澄が打ち立てまつったるぞやと名乗りければ、この岡部の六夜叉忠澄が打ち取り申し上げたぞと名乗ったところ、敵も味方もこれを聞いて、敵も味方もこのことを聞いて、あないと愛おし、武芸にも稼働にも達者にておわしする人を、あ、気の毒だ、武芸にも歌の道にも優れていらっしゃった人を、あたら大将軍をとて、もったいない大将軍をと、涙を流し袖を濡らさぬはなかりきり。涙を流さない者、袖を濡らさない者はいなかった。さあ、武人として、そして風流人としても知られた平忠則はここに最後を迎えてしまいました。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。薩摩の神、憎いやつかな、味方ぞと言わば言わせよかし、とて、熊の育ち、王子からの早技にておわしければ、やがて刀を抜き、六夜叉を馬の上で二刀、落ち着くところで一刀、三刀までぞ、疲れける。二刀は鎧の上なれば通らず、一刀は内兜へ突き入れられたれども、薄手なれば死なざりけるを、取って押さえて、首をかかんとしたもうところに、六夜叉がわらわ、遅ればせにはせきて、内刀を抜き、薩摩の神の右のかいなを肘のもとよりふっと切り落とす。今はこう、とや思われけん。しばしのけ、十年唱えん、とて、六夜叉をつこうで、弓だけばかり投げのけられたり。その後、西に向かい、交渉に十年唱え、光明遍上、十方世界、念仏主上、摂取不捨、とのたまいも果てねば、六夜叉、後ろより寄って、薩摩の神の首を打つ。良い大将軍打ったりと思いけれども、なおば誰とも知らざりけるに、エビラに結びつけられたる文を解いてみれば、旅宿の花という題にて一首の歌をぞ読まれたる。 雪暮れて木の下影を宿とせば、花や今宵の主ならまし、忠則と書かれたりけるにこそ、薩摩の神とは知りけんげれ。太刀の先に貫き、高く差し上げ、大恩情をあげて、この日頃平家の御方に聞こえさせたまいつる薩摩の神殿おば、岡部の六夜田忠澄が、打ち立てまつったるぞや、と名乗りければ、敵も味方もこれを聞いて、あな愛おし、武芸にも、華道にも、達者にておわしつる人を、あたら大将軍を、とて、涙を流し、袖を濡らさぬはなかりけり。本日の授業はここまでになります。